ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声。この番組は出生前診断、胎児の脳診断、絨毛検査、羊水検査を専門とするクリフム出生前診断クリニックが、これから赤ちゃんをお迎えするすべての人に役立つ情報をお届けする時間です。
番組宛てに質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501、ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。どうぞ最後までお付き合いください。
皆さんおはようございます。クリフム出生前診断クリニックのドクタープーです。
アシスタントの桑原あずさです。プー先生、あっという間に3回目の放送となっておりますが、はい、はい、幼少期からのお話をお聞きしながら、プー先生ってどんな人というふうにね、今までこの2回にわたりお話をお届けしてきました、はい、そしてプー先生、こちら番組の冒頭でもありますように、今お仕事をお勤めされていらっしゃるのは誰を対象にしたクリニックでしたか？
妊婦さんとお腹の赤ちゃんです、
うん、はい、お腹の赤ちゃんの中の特に何を診断されるんでしたか？
まあ、いろんな診断をするんですけれども、うんうん、特にうちが力を入れているのが胎児の脳ですね、
はいはい、そこのところの、まあ、クリニックの今先生でいらっしゃるのですが、一番初めは東京の慶応義塾大学の法学部、はい、こちらで弁護士になろうと思われたんですか？
一番最初は弁護士を目指そうと思ってました、
はいうんうん、そこから、まあ、生命の倫理ということで、はい、生まれることから死ぬことというところのこの倫理ですね、
はい、
これを学ばれて、はい、お父様からのメッセージ、どんなメッセージだったんでしょう？
はい、医学部に行け、
はい、そして行ってしまったと
行ってしまいました、
はい、1年のお勉強生活を経た後、
はい、はい、
医学部に行かれたというところですね、はい、今週、はいはい、そしてそんなプー先生が医学部で今のこのマタニティさんへのクリニックを開業しようと思われて医学部を通われたんでしょうか？
いえいえ、全くです、
まあ、とりあえず命について学ぼうかなと、はい、
まず、命について学ぼうと思って医学部に行ったんですが、うんはい、まあ、医学部6年間、まあ、いろんなことを学んで、そして、まあ、いよいよ自分の行くかを決めることになって、うんはい、今の時代のその研修システムっていうのがちょっと私の時代にはなくてですね、はいはい、卒業してすぐにどっかの科を選んで、うん、もうそこに入ってしまうっていう形だったんですね、
はい、
それでもう医学部6年目でもう決めなきゃいけないということになったんですが、そこで外科とか内科とか、うんまあ、いろんな科がありますよね、はい、でその中でほとんどの科の先生は人間が生きている部分と死ぬ部分にはやっぱり立ち会うっていうことになるんですが、うんはい、生まれるところに立ち会うのは産婦人科しかないと。
おお、それはその理屈は当たり前だけども、はい、なるほどという感じですね、
はいはい、小児科とか小児外科っていうのもちょっと考えてはいたんですけれども、うんね、でもやっぱり生まれるっていうこれはすごいことだって思って、やっぱりそこに関われるのは産婦人科しかないと思って、うん、産婦人科を選びました。
で実際に産婦人科のまあお医者様になられて、まあ、研修医としての
あんまりだからその研修システムじゃないので、もう本当にいきなりひよっこ医者なんですよ、
は
い、
あら、もう総合病院の産婦人科医さんだったんですか？初め
は一番最初はまあ大学だったんですけれども、すぐに市民病院レベルのところに移動になりました、
うんうんうんはい、そこでそしたらいろんなお産に立ち会われていた。
お産にも立ち会うし、いろんなその、まあ、外来もするしですね、はい、もちろんその 産科だけではなくて婦人科もやるし、うんうんうんうん、それから夜中にお腹が痛いって飛び込んできた女の人が、うん、妊婦だろうが妊婦でなかろうがやっぱり見ないといけないっていう当直の仕事もやるしですね、もうドキドキの毎日でしたね。
お医者様として、
はい、
それで実際にそのお医者様になられて、はい、お仕事されてみて いかがでしたかって、この抽象的な質問ですけども。
そうですね、はい、最初はもう本当に必死でしたね。
激務というイメージがあるんですよ、お医者さんって。
激務というふうには私は取らなかったです。
ほう、
はい、もうあの自分からこれはもう経験しないと医者っていうのはダメだと思ったので、うんうん、とにかくもう大学に最初もう泊まり込んで、夜中に救急車の音がしたら、うん、その何人かいた同期生の中で誰が主治医取るかみたいな、じゃんけんポンみたいな感じで、
はい、
もうなんか私行くみたいな、そんな感じでも取り合いでした。
それ主治医って大変そうな感じがするんですけども、はい、それをあえて取りに行きたかった、は
い、もうそれを、まあ、一例でもやっぱり多く症例を経験しないと、
実績に
あのやっぱりこう医者として成長できないというふうに思っていたので、う
ん、その幼稚園の時からのお姉ちゃんに負けたくないというところで早くに幼稚園に入園した時のもうそのプー先生のなんていう魂がもうずっとそうもう続いているわけですね。
いやまあどうか分かんないですけども、はい、でも同じ同期もみんななんかそんな感じだったので、だからみんなで、まあ、取り合いじゃないですけど、うん、この前の患者さんはあんたがやったから今度私じゃないみたいな。
もう皆さんとっても前向きですね、
はい、そうすごく前向きでしたね。
一人でも多くの病気と戦って、はいはい、戦って治していきたい、はい、
だからこう今のなんか働き方改革なんてなかったので、うん、もうとにかく働けば働いたほど自分はもう医者としても大きくなれると思ってたので
成長できるんだ、
はい、なのでまあ働いて当然というか今みたいにこう9時5時で帰るみたいなことはなかったですね、う
ん
う
ん、泊まり込みですもんね。
ゼロでした。泊まれと言われてないのに泊まってるみたいな、もう救急車待ってるみたいな感じでした。
はい、来た私行くよっていう感じで、
そんな感じですね。
でも、はい、たくさんのご経験を積まれて、はいはい、そこからもう今のクリニックにすぐ開業だったんでしょうか。
そんなことはないです、
はい、
そこから市民病院でまた別の県の市民病院行って、うん、そして国立の病院行ってでまた大学帰ってみたいなこういろいろありまして、そしてあるところの小児病院の産婦人科の医長になって、だからもう結構16年してからクリニック開業です。医者になって16年。
そのクリニックになる、はい、もういろんなところに行かれたって今おっしゃってたじゃないですか、はい、それはもう産婦人科に限らず。
いや産婦人科です。全部産婦人科、
はい、全部産婦人科で、たくさんのまあ言えば修行みたいな感じですかね、まあ、
修行もそうですし、
経験
そうですね、いろんなところでやっぱりこう経験をしながらですけど、うん、やっぱりこう胎児がお腹の中で私にいろいろ教えてくれるわけですよ。でそれに見せられちゃって
胎児に教えてもらった、
はい、胎児は今でも一番の先生です。
うわ、はい、これなんかプー先生が言うから説得力ありますね。プー先生に先生ってもういないだろうなって思うわけですよ、
はい、
福沢諭吉さんぐらいしかでもプー先生に先生がいるんだと、はい、胎児と言われたら何も言えませんですね。はい、はい、その通りという感じですね、は
い、いやもう本当にそうなんですよ。もう本当に赤ちゃんたちから次々といろんなことをやっぱり教えられて、今でもやっぱ教えられて、
その中でね先生、はい、もう一度ちょっと話戻りますけども、はい、そのいろんな産婦人科医としていろいろ回られて、はい、まあ、先ほどもお話しされたみたいに生まれる時に立ち会ったり、うん、婦人科、うん、あとお腹の病気、うん、まあ、いろんなことがあるわけじゃないですか、うん、産婦人科にも、はい、その中であえてこの出生前診断とかこの診断をするクリニックにしたいと思われたのも、うん、やはり胎児からの教え。
そうですね、やっぱりその最後にそのクリニックを開業する前に勤めていた病院がその小児病院なんですね、うんうん、でその小児病院に産婦人科がなかったのを作った、
はい、
まあ、作った私が張本人なんですけども、はい、そこでまあ3年やっていたんですね、うん、でやっぱりそういう病院なので、まあ、いろんな患者さんがこうやっぱ送られてくるわけですよ、
うんうん、
でそこに送られてきた患者さんのやっぱこう胎児の診断をして、うん、そしてまあその実際にはそこではまあ分娩もしているので分娩をして、そしてその治療にまで持っていくと、うん、
はい、
まあ、こう一連の作業があるわけですね、ただその診断をして患者さんとすごく深刻な話をしている真っ最中に、先生ちょっと分娩が今滞ってて胎児の心音が落ちてますとか、分娩室来てくださいとか、あの緊急手術になりますとか言って呼ばれるわけですよ。私が私がその部長なので、たらもうやっぱりすぐ飛んでいきますよね。ごめんねちょっと待っててねって、で1時間して帰ってくると彼らの目がもう覚めてるんですよ。その深刻でもうみんな泣いて、お腹の赤ちゃんのことすごい考えてこう泣いてた人たちの目がなんかもう覚めちゃって、自分たちでなんかこう自分たちで結論出しちゃってるみたいなことが起こってたりとか、だから私はやっぱりその中断しちゃダメだっていう、 その話をしてその患者さんときちっとこう向き合ってる最中に自分がポンって抜けるっていう、うんうん、
同じ温度でお話ししているのに、はい、
そうなんですよ。それがもう帰ってきたら全然違う温度になってるっていう、もうそれがもうすごい苦痛だったんですね。
なるほど。
で
2人欲しいですね、プー先生、はい、いや2人では足りないか。
で、
はい、
その、まあ、帝王切開ができる産婦人科の先生はもちろんいるし、うん、その救急ができる産婦人科の先生もたくさんいるし、だけどこの出生前診断っていうのはまだ当時は2006年よりも前ですから、
今から20年近く前、
2005年ぐらいですかね、はい、もうその当時は誰も専門家っていうのがいなくて、うん、でだからもうみんなその患者さんもやっぱりこう右往左往するし、だからやっぱり誰かがやっぱりこういうのを専門にする人間がやっぱ必要だろうと思って立ち上げたのが今のクリニックの一番最初です。
なるほど。もう全てはその患者さんと一緒に共に過ごして共に温度を一緒にして考えて決断して命を守っていってっていうところから始まっていらっしゃる、
はい
はい、今実際このクリニックをされていてその時の思いは変わらずですか？
そうですね、うん、私本当に変わらないなっていうふうに思いますし、自分でもしかして変わってるのかもしれないって思うんですけど、10年以上前の患者さんが先生にああいうこと言われました、うん、十何年前にって言われて、あ、今でも私そのまま言うわって思うので、うんうん、と考えると、あ、変わってないのかな、ブレてないのかなっていうふうに自分で思います。
このよく言いますでしょ、べっこ飴があってどこを切ってもちょっと表情変わるけどずっと一緒の顔っていうかね、はい、言ってることがずっと一貫されだから信頼されて、はい、プー先生を皆様頼られていらっしゃるんでしょうね。
どうでしょうか、
はい、ありがとうございます、はい、いや来週またいろいろとお話をお聞きしたいと思います、
はい、
さてこちらの番組では1回の放送でお一人に限りますが抽選で先生のご著書をプレゼントしております。先生、本のタイトルをお願いいたします。はい、
ベイビーシャワーと言います、
はい、こちらのベイビーシャワーというのはどんな由来があるんでしょう？
はい、もう全てのベビーにベビーシャワーでお祝いしてあげたいなというふうに
祝福します、
はい、祝福をしてあげたいっていう気持ちでつけた題名です、
はい、小さな命と向き合った出生前診断9つの物語、さまざまなドラマがね書かれていらっしゃって、はい、もうイメージがファーッと浮かぶようなお話がたくさんありますので、ぜひご応募していただきたいと思います、
はい、
今週もありがとうございました。
ありがとうございます。
番組宛てに質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスは drpu@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。プレゼントの応募をされる方は住所と名前をお書き添えください。番組へのご意見やご質問もお待ちしております。当選者の発表はプレゼントの発送をもって返させていただきます。今週も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ドクタープーと
桑原あずさがお届けしました。
また来週お耳にかかりましょう。